どうもこんばんは。
こんばんは。
今日は、推薦者の声ということで、もう僕と5年ほどお付き合いのある、現在オペラ歌手を、もうプロで活動されて、まあ声業といいますかね、生活は造園業で、
はい、
はい、をされてますよね。板倉洋平さんから、今回のエネルギーコーチングプログラムザ・ヒボンの、推薦をねしていただけるということで、スカイプで今お話これ、ね、録音してます。ではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まあ、今のちょっと状態といいますかね、どんな感じで生活されてるんですかね。まあ、しばらくちょっと実際に会ってないんですけど。
今は自分30歳なんですけれども、
はいはい、
まあ、実家で暮らしが長くて、
うん、
まあ、これ小林さんにも勧められて、ちょっと一人暮らしの方を始めて、
うん、
まあ、環境を変えてやっていた方が自分を変えられるんじゃないかということで、で、まあ、そこで造園業も進めてもらって、まあ、そこで体を動かして働いていく中で、まあ、変えていこうとしているところですね。
まあ、なんかね、声を出すにあたってちょっと胸の苦しさとかつっかえなんかがだいぶしばらくね あって、そこを、まあ、解決というかエネルギーを変えて、まあ、いけたと思うんですよね、うん、なのでどうですかね、今はこう、まあ、ニュートラルというかゼロ地点に戻っていけてるのでしょうか。
そうですね、うん、17歳から声楽始めて、
はいはい、
もう13年ぐらい経つんですけれども、うん、もうずっと何か能力は認められてたんですけれども、
うんうんうん、
やっぱり喉とか体がものすごく硬くて、
うんうん、
でどうにもいかなかったんですけれども、うん、まあ、その過程でまあ小林さんのコンテンツに5年前ぐらいに会って、
うんう
ん、で、まあ、最近ようやく、まあ、喉、はい、
うんうん、
喉を治すきっかけがありまして、
うんうん、
でその人のところで見てもらってるんですけれども、
うんうん、
まあ、それでものすごく喉が今柔らかくなって、
ああ、
まあ、これからどうしようかなって、
うん、
もう少しちゃんと歌をやれていくかなっていうところで、うん、はい、ね、います。
まあ、実際にはあれなんか新聞 にも掲載されて、どこかの、ね、ミュージックフェスティバルみたいな、あれど
っちなんか群馬県でちょっと歌の友人に誘われて、
はあは
あ、まあ、ちょっとしたことなんですけど、はい、
あれはオペラじゃなくて独奏というか、
あれはまあ声楽で、うん、あとはギターとピアノとアンサンブルで、
ああ、
はい、テノールと、ね、まあ、ソプラノの方がもう一人いて、
うんうん、
それで4人で、
ああ、なるほど
で、はい、演奏したっていう。
板倉さんは実際に今超ゼロ式のエネルギーコーチングプログラムのモニターさんにもなっていただいてるんですけど、まだパーソナルコーチングセッションは1回だけですね。で、
まだ1回だけ。
はい。その時に、まあ、僕のコンテンツ の, まあ、ベースにもなる内的衝動というね、まあ、クライアントさん、皆さん、ご自身の中にいる、まあ、神様みたいな存在の確認のようなね、そういった原体験、原風景と呼んでるんですけど、まあ、そこに触れていただいて、実際はまだゴール設定というのをやってないので、まあ、これから具体的にどう動いていくかっていう目の前にあるその道っていうのはまだなかなか明確には見えてないんですけれども、どうですかね、ゴールを設定したいっていうマインド。マインドって言ったら、まあ、脳と心、今まで刷り込まれたとか、刷り込んできた、過去の記憶ですね。うん。そこが、これからエネルギー的に変わっていくわけですけど、うん、まあ、すでに何か、感じてらっしゃるようなところがありますか。 なんかこうワクワクするとかね、
はい、そうですね、うん、今まで、まあ、ちょっと高校の時とかうつって診断されたこともありまして、
そうでしたね、
うん、ものすごくネガティブな時期が長くて、うん、あ、それ表面的には一見取れたような感じなんですけども、まだ、うん、潜在意識ではものすごく、うん、たくさん埋まってるような感じもあるんですけれども、
うん、
まあ、ここに来てだいぶ精神的にはフラットになってきたので、
うんうん、
この先やっぱりゴール設定一つしてみたいなって気持ち、余裕は出てきてます、
うん、あ、そうです、うん、実際はね、あの抗うつ剤っていうのを、まあ、私は精神科医でもその医師ではないので、あの、まあ、診断行為につながるような言葉はあのはっきりとは言えないんですけど、やっぱ体の中にね、その影響があったり、実際に脳神経ですとかね、あのそういうシナプスの先端から信号を飛ばすような、あの発火現象を起こすような、あのそこの神経自体が劣化あのしていくというデータも出ておりますので、まあ、その辺はね、やはり、エネルギーが変わらないと、つまり、波動というね、こうちょっと抽象的な言葉ですけれども、振動数というものが変わると、またその神経自体もね、まあ、脳神経っていうのは、まあ、ざっと860億神経細胞があるんですけど、そこはね、なかなか変わらないとは言われてるんですけど、一生使うものだとも言われてるんですけど、まあ、僕はそれは未知数じゃないかなと思ってます。ですから、まあ、進化するんじゃないかなとね。それはどうやって進化していくかって、やっぱりゴール設定、しかもその、まあ、人生の在り方につながるような最終ゴールですね。ですから過去ベースではなくて、現状を超えた、まあ、ぶっ飛んだあのゴール設定というものをすることによって、実際こう生理的にもね、やっぱり物質的な変化っていうのはおのずと出てくるんじゃないかなとね。まあこればかりはちょっと検査はできないんで、なかなか難しいんですけども、そういうところまで、まあ、できうれば変わった実感とかね、現実がやっぱ変わる時っていうのは、ゴールに向かってその自分のセルフイメージですとか、エフィカシーっていうのはゴールに対する自己評価ですね、うん、そこが変わるっていうことは、僕はやっぱ生理学的に生理的に変わってると思うんですね、うん、顔つき一つも変わってる、変わってくるでしょうし、うん、そういう意味ではね、これはちょっと音声聞いていただいている方には分からないんですけどね、まあ、表情、これ、まあ、実はビデオを見てますので、表情をお見受けする限り、まあ、かなりね、爽やかに、なんかなっていってるんじゃないかなというふうにも見えますね。うん、まあ、環境を変えるっていうのは大きいですよね。やっぱりもちろん自分のマインドは変わって環境を選択するという流れにはなるんですけども、まあ、禅の教えとかでしたら環境そのものをもう変えると、まあ、必然的に体のそのエネルギーシステムも変わるというね、座禅組んだらやっぱ思考形態も変わりますし、意識、エネルギー波動なんかも変わりますので、その思考パターンが変わるっていうのは実際にありますけども、じゃあそれが習慣化できるかっていうと、なかなかそれは難しいわけですよね。そういう学びの場に行った時はいいかもしれないですけども、そういう意味で日常そのものの習慣すらもね、変えるような環境変化っていうのは、いい環境に移ることができれば、それは心強いですよね。そういった意味ではどうですかね。まあ、しばらくご両親のね、元からずっとね、お仕事もされてきたわけですけども、これで今引っ越し環境を変えられて半年はまだ経ってないかな、
まだ3ヶ月ぐらい、
3ヶ月ぐらい、うん、 そのあたりはどうなんですかね。まあ30歳なんでね、それはお父さんがお母さん恋しいとかないかもしれないけれども、うん。だ僕なんかね、もう早く一人暮らし始めたので、それはもう、もう見える世界が変わりましたよね。広島の田舎で、まあ学生時代過ごして、で、二十歳ぐらいで、まあ京都っていうね、広島から見た京都ってやっぱ、都会でもあり、古都ですよね、西へのね、寺社仏閣の、まあ自然も豊かで、全然、環境が違うところに移り住んだ時はもうそれは見える世界というかもうマインドが一気にね一新しましたよね、うん、これから何が始まるんだろうというね、うん、でもそれは年齢は関係ないと思います。僕は環境が変わるとこうやっぱマインドはもう必然的に変わると思うんですけど、ね、その辺どうですかね。3ヶ月経って
あ、そうですね。やっぱり、まあ、恥ずかしい話なんですけど、やっぱり、洗濯物とか、食事とかも、ほとんどやっぱ親に任せきりだったんですけれども、
はい、
自分でやってみて、まあ、自分で自立することのが大事ですし、やっぱ親の影響っていうのを自分のわからないところで意識的に受け続けてきたと思うので、まあいいとか悪いとかじゃないと思うんですけれども、そこはやっぱり一回、まあ、一人になってそういう時間の中で変わっていくの方がずっと変わりやすいですね。
まあどういうのかな、その親のリズムって親時間とかね、親の流れ時間の流れ方とか、結局主導権は潜在意識的にもやっぱある程度は掴まれてるというか握られてるというか、だからどうしてもその過去の記憶に紐付けられるでしょうし、その親の価値観がガラッとこちらで変えることなんてさらさらは無理ですからまあつまり距離感がなければどうしてもその変わらないですよね。それこそ潜在意識無意識と言われるところは固い絆で結ばれてるわけですけれども、まあいつかはねやっぱり自分の世界っていうのを構築して、それでまたね恩返しをしていくっていうサイクルに、まあ、それが成長だと思いますので、うん、まあそういう意味ではね、一人宇宙的なね、その生活環境、一人暮らしってそういうことですよね。自分の城ですからね。なんか他に変わったところとかあります。あるいはまあコーチングに期待したいところとかね。
そうですね。うん、やっぱり今までずっと歌えそうで歌えないっていう中で、うん、ずっとその問題から逃げ続けて、うん。来たんですけれども、
うんうん、
まあ、ここへ来て小林さんのヒーリング DVD とかをずっと見てますし、はい、
うん、
超ゼロの4日間のそれも受けて、そういう中でだんだん、はい、準備も整ってきて、
うんうん、
でようやくちょっと遅い30歳なんですけど、もう体のもう柔軟になってきて、
うん、
まあ、下地が整う方かなっていうところなんで、
うんうん、
まあ、今一度向き合ってみてちょっと先を見てみたいなっていうところです。
そうですよね、うん、ですから超ゼロの、まあ、超ゼロの療術師という認定者でもあるんですけれども、まあ、板倉さんに限ってはそういう一見マイナスのような状態でもヒーリングができちゃうというね、他の人にはヒーリングができるというね、ここがまたね逆説的な面白いところなんですけど、こうエネルギーっていうのは先行してるんですよ。先行というのは、未来にもこうに向かって出来上がってるのがエネルギーというか、エネルギーって言ったらすごくまたもやもやっとするんですけどね、まあ、情報身体と言ってもいいですし、 まあ、今回のプログラムでもそのあたりはかなり詳しく解説していくんですが、まあ、素粒子とかですね、そのエネルギーの場とかっていうのは時空を超えて存在して、まあ実際に時間が未来から過去に流れるというその素粒子レベルの研究というのは実際にこれ進んでます。時間が過去から未来に進むっていうことは、これエントロピーの拡大なんですよね。つまりカオスに向かうわけですよ。人間がおぎゃーと生まれて老化していく過程では崩壊に向かってるわけですね。これ崩壊って何かっていうと、まあ、病気になるも、乗るのもその一つで、がんとかになるのもその一つなんですけど、酸化するわけですよね。錆びるわけです、この過程っていうのはエントロピーの増大なんですね。まあ、エントロピーの増大っていうと、例えばお水の中に食塩を入れると薄まりますよね。これは水分子とナトリウムっていうものが攪拌されて薄まっていくわけですよね。こうやって広がっていくわけですよ。これエントロピーの拡大ですね。でこれが実は逆行する素粒子っていうのも、まあ、はっきりとここでは言いにくいんですけど、あるだろうと、まあちょっと確認されつつあるっていうところまでしか言えないですけどね。ですから我々はそのまあ古くはアビダンマと言われる仏教哲学において、まあ、時間は未来から過去に向かってるというのは想念とか意識の中ではこれは実際できちゃうわけですよね。まあ、つまり未来が因果のこの因ですね。まあ、花が今咲いてるというのは実は未来に向かってもう種をまいてたということですね。で、未来にまいた種が今花を咲かせてるという表現もできるんですね。つまりエネルギーコーチングにおいてもゴール設定というその未来の種まきですよね。その種をどんな種をまきたいかっていうエネルギーを作るのが今なんですよ。今大きくその花を咲かせたい種を未来にまく、まきたいというそのウォントゥーですよね。その意識エネルギーを作るのが今回超ゼロ式のエネルギーコーチングプログラムというものなんですね。もちろんコーチングメソッドのベースとなる、実際に私もお会いしたことがあるんですけど、トマベチさん、お話はねしたことないんですけども、2度ほどお会いしたことがあるんですけど、遠巻きにね友部さん の, 理論ですとか、タイスコーチングですとか、そういったところはもちろん踏まえた上でですね、さらに結果縁起が起きやすいようにね、できる、理論を実際に応用してエネルギーを高めていくと。具体的には板倉さんも利用してもらってる、そういったDVD ですとかCD で映像コンテンツですとかをご覧いただいて、エネルギーをしっかり固めていくという作業で、ぶっ飛んだゴールを設定したくなるようなエネルギーを生成していくっていうことから始めていきますんでね、期待しといて、いただいていいと思います。世の中ね、いろいろあると思うんですけど、それはなかなかコントロールできないことですので、あんまりね、ネガティブな情報に触れてほしくはないですし、触れたところで、じゃあ、今の自分のその位置づけというか、立ち位置というか、位置からね、すぐ世の中変えれるかってなかなか難しいとは思うんですけれども、やっぱり自分のエネルギー が変わると、それがやっぱり高い波動といいますかね、周波数が高くなって超微振動が起きるようになると、その影響を及ぼせるようなパワーに変わっていって、それがまた他の方にも伝染していって、まあ実は共同体のようなね、エネルギー場ができていくんですね。まあ、そういった世界に、まあ、僕の、メソッドですとかね、そういった情報ですとかを、まあ、提供していきますので、ぜひぜひね、ワクワクしながら、まあ、スタートを待っていただければなと思います。なんか最後に一言いただけると
ありがたいです。まあ、一言ですか。
はい、
そうですね、もう本当に楽しみにして、11月から、
そうですね、
うん、楽しみにしておりますので、はいはい、よろしくお願いします。
はい、わかりました、
はい、
ではでは、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。